今週はローマの信徒への手紙第6章の17、18節を読みたいと思います。しかし神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、今は伝えられた教えの規範を受け入れ、それに心から従うようになり、罪から解放され義に仕えるようになりました。さあ、このローマ書第6章の後半に入っての2つ目のメッセージとなります。前回はこの後半全体から学んだんですけれども、今日はこの17と18節に目を留めてですね、ここから学びたいと思っています。ある一人の神学者がこの17節と18節には、私たちがクリスチャンであるとは正確に何を意味するかということが示されていると言ってるんですね。そしてパウロはここでそのクリスチャンについて3つのことを教えている。クリスチャンとは何かということについてね、3つのことを教えているって言うんですね。第一のことは、クリスチャンとは一つの大きな変化を経た人間であるということなんですね。パウロはここで語ってますね。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、そしてそれに続いて今は罪から解放され義に仕えるようになりました。かつてと今っていうのを明確に対照してパウロはここで語っている。生まれつきクリスチャンっていう人はいないんですね。考えてみれば大事なことですよね。生まれついてのクリスチャンっていうのはいない。何かが起こって初めて人はクリスチャンになるわけです。この手紙の中でパウロは、私たちが皆生まれつきアダムにあるものであって罪の支配のもとにあるということを述べてきましたね。教えてきましたよね。これこそが生まれながらの私たち人間の状態だと。ですからクリスチャンになるには何か大きな変化を経ることが必要だっていうことがここから分かるってことですね。これについてイエス様はこう言われました。ヨハネの福音書の3章7節、あなた方は新たに生まれねばならないって、ね、つまりこういうことですね。私たちは少し何かこう、何だろう、改善が必要だとかね、ちょっと反省して改善する必要があるとか、そういうことじゃない。あるいは困難な人生を乗り越えるためにちょっと励ましが必要だっていう、そういうことでもないですか。新たに生まれなければならないってことですね。いいですか。この違いしっかり皆さん理解してくださいね。新しく生まれる新生って言いますが、新しい創造と言ってもいいですね。それが私たち人間には必要なんだと聖書は教えている。そしてクリスチャンはそういう変化を体験したんだ、しているんだってことですね。コリントの信徒への手紙第2の5章17節、有名な言葉です。一緒に読んでみましょうか。はい。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。クリスチャンになるっていうのは新しく創造されるってことなんですね。新しく生まれ変わるってことですよね。すごいことですよね。こう考えてみれば、この変化はこれほどに大きなものであって、クリスチャンというのはこういう変化を経た人なんだ。それゆえこの変化はクリスチャンとなった人、私たちの人格全体に影響を及びます、及ぼします。一部だけじゃなくてね、人格全体、あるいは人生全体に影響を及ぼすと言ってもいいでしょうね。パウロはここで、今は伝えられた教えの規範を受け入れ、それに心から従うようになり、罪から解放され義に仕えるようになりましたと言ってるわけですけど、この規範を受け入れるってことは、私たちのどこで主にその何て言うかな、変化がとか影響が及ぼされるかっていうと、知性ですよね。教えの規範を受け入れるってことは、知性においてちゃんと理解するってことですから、これは知性において私たちは変化が生まれるってことですよね。さらにパウロはここで心から従うようになり、これは情緒、感情ですね。心からってことですね。それを喜びとしている、心から従うようになる。つまりこの信仰は私たちに感情においても情緒的な部分においても変化をもたらす、影響をもたらすってことですね。そしてさらに言えばパウロはここで義に仕えるようになりました。義に仕えるというこれ意思が働いているわけですよね。いいですか。知性においても感情においても 意思においても、つまり全人格的に影響を及ぼし、全人格的に変化をもたらすもの、それがこの信仰というものだということなんですね。キリスト教は私たちの一部分しか扱わないものではないというのは皆さん分かりますか。知性だけの信仰というのが時々なんかこう知性に偏った信仰ってありますよね。それは本当の意味でのキリスト教の、信仰じゃないってことですね。頭でっかちってことです。知識はいっぱいあるんだけれども、何のその生き方に変化もない、それは何の意味もないってことですよね。あるいは感情に走るキリスト教信仰ってありますね。なんかまあすごいでっかいイベントを開いてね、わーっと盛り上がろうって、盛り上がるんです確かにねでもそれがずっと毎日盛り上がってるからそんなことはないわけで、それが終わればすっと消えてしまうという、イベント別に悪くないんですけどね。だからそれがキリスト教かって言われればそうじゃないということですね。感情がどんなに感動して涙を流しても何の変化もなければ、そしてすぐにそれが消え去ってしまえば、それはあまり意味のないものだということですね。あるいはそれと同じく人間の意思にだけ働きかける信仰のあり方がありますね。やたら決心を募る、こうしなさい、ああしなさいということでプレッシャーをかけていくっていう意思ですよね。意思に訴えかけていくわけですが、これも偏ってしまう、偏った信仰であるということですね。そういうことばっかりやってる信仰というのはですね、聖書の教える信仰、キリスト教の信仰というのは調和の取れたバランスの良い健全なものであって、で私たちの知性と感情と意志ですか、知性と感情と、意志といってんですかね、そこに全て全体的に変化を影響を及ぼす、そして無理のない一つにこう一方向に偏らない、全体に働きかけて全体にこう変化と成長を生み出す、そういう無理のないものだということをしっかりと私たちは覚えておきたいと思いますね。それがキリスト教の信仰なんだ。ですから知性においてのみの改心とか、感情においてのみ改心とか、意思においてのみ改心したりすることはありえない。人が真に改心して新しく生まれているとしたら、そういった全てのものが関わっていて、人間として全体が関わってくるということですね。これがパウロがこの箇所で私たちに教えてくれると、第一、クリスチャンはこういう変化を経た人だということですね。そして二つ目、パウロがこの箇所で教えているクリスチャンであることの二つ目のことは、クリスチャンが経験したこの今言ったこの変化っていうのは、実はどういう変化かというと、所有者が交代したということによって起こった変化だということですね。人は皆生まれながら罪の支配のもとにあるものである、罪の奴隷であるってパウロはこの手紙の中で教えてきましたね。散々このことを学んできました。生まれた時の人間は、これ多分多くの人はそう考えてるんじゃないかと思うんですけど、中立の立場にいるわけじゃないんです、ね、真っ白の状態で人は生まれてくる。赤ちゃんってね、真っ白なんだ。それがだんだん地上の罪に染まって汚れていくみたいなね、これは聖書的な考えじゃないってこと。聖書は生まれた時から人は、全ての人は罪人であって罪の奴隷なんだということですね。二人の主人のうちどちらかに自分を引き渡す、どちらかに売り渡すかを決定できる能力っていうのを人間は持ち合わせていない。人間は生まれつき罪の奴隷だと教えている。このことはこの手紙の実は第5章の中でパウロがもう詳細に論じてきたことですね。すでに私たちは学んできました。人間は決してそういう意味で自由ではなくて常に奴隷なんですね。罪の奴隷として生まれる。イエス様はこのことについてこんなことをおっしゃってます。ルカによる福音書の第11章の21と21節、強い人が武装して自分の屋敷を守っているときにはその持ち物は安全である。しかしもっと強い者が襲ってきてこの人に勝つと、頼みの分をすべて奪い取り分取り品を分配する。これ皆さん何の話か分かりますかね。強い人が武装して自分の屋敷を守ってる。この強い人っていうのは誰のことですか。悪魔、サタンのことなんですね、この地上を、人間をそうやって支配してるってことですね。そしてそこに神様がやってきて、ね、もっと強いものが襲ってきてこの人に勝つ。これがイエス様のことなんですね。ですか。イエス様は この世を支配していたサタンよりも悪魔よりも強いんだ、もっと強いお方であって、その方がやってきてくださって虜にされていた私たちをその悪魔から奪い取って自由にしてくださるんだってことですね。こんなふうに私たちは、人間は自分で罪の奴隷になったわけじゃないんです。生まれつきですから、罪の奴隷として生まれついたのであって、それが生まれながらの人間、これが現在、皆さん英語で言うとオリジナルシンですかね、現在もともとの罪ですねの教えであって、そこにはもう根源的な咎と汚れが含まれている、それが人間の現実だということですね。でもどうでしょう、まあ、ここにいる皆さんもね、このことはしっかり理解しているし受け入れているんだと思いますが、実世の多くの人々は全ての人間が罪の奴隷であるということをにわかには信じがたいと感じているんじゃないかと思うんですね。自分は確かに完璧じゃないけど、だからといって奴隷って言われるほど悪くはないよってね、地獄に落ちなきゃならないほどの罪は犯してませんとかね、まあ、完璧じゃないにしてもそれほど悪くないっていう、そういう感覚を多くの人は持ってるんじゃないかと思うんですね。あるいは自分じゃないにしても、例えばあの人見てください、あんなに善良な人でね、真面目に働いて真面目に生きてね、貧しい人たちに募金さえしてるようなね、そういう人をなんで罪の奴隷なんて言えるんですかって。皆さん周りの人ちょっと考えてください。真面目な人いますよね、クリスチャンじゃなくてですよ、なくても本当に善良な人、優しい人、人のために生きてるっていう人もいますよね。そういう人を見たときに、罪の奴隷って聖書は言うけど、って思いません皆さん私よりずっとねクリスチャンみたいとかですね恥ずかしいかもしれませんが、思うような人でもいますよ、現実にね、素晴らしい人がいます。でも聖書はあくまで全ての人間は罪の奴隷として生まれるっていうんですよね。殺人とか姦淫とかね、いわゆるこう貪欲にまみれた人が罪の奴隷だっていうことであれば、これ誰の目にもはっきりね、ああそうだろうっていうことは言えるんですが、しかし真面目に生きてる人を見るとなぜと思うところがある。でもね、いわゆる目に見えるその殺人とかね、なんか恐ろしい罪を犯したっていうことだけが人を罪の奴隷としているのではないんですね。全ての人間が罪の奴隷となっているっていうその証拠は、その人が何を行っているかということだけではなくて、むしろ何を行わずにいるかという点において明らかになる。ここ大事ですね。いつかもう一回言いますが、全ての人間が罪の奴隷だっていうことをの証拠は、その人が何を行っているかということではなくて、むしろ何を行わずにいるかという点において明らかになる。例えばどうしてその人は罪、例えばですね、ごめんなさい、ある人が知的で道徳的でたくさんの善行を行って多額の募金をしているとしても、でもどうしてそんな人がね罪の奴隷だということができるか、その一つの単純な証拠、なぜこの人たちは神を信じないのだろうか、なぜその人たちはイエス・キリストを信じないままいるんだろうか、皆さんなぜだと思いますか。そんな善良で真面目な人ならイエス様の話を聞いてね、すぐ素直に信じてね、ああ素晴らしいと言ってね、信じてもいいように思いますよね。むしろイエス様に、神様に近いように思う。でも信じない人はいっぱいいますよね。なぜなんだろうか。答えは、信じることが許されてない、あるいは信じることができないようにされてるってことなんです。誰によって？罪と悪魔によってなんです。それが罪の奴隷にされてるってことです。コリントの信徒への手紙第2の4章3節と4節、私たちの福音に覆いがかかっているとするなら、それは滅びの道をたどる人々に対して覆われているのです。この世の神が信じようとはしないこの人々の心の目をくらまし、神の似姿であるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしたのです。こういう力が働いて目がくらませられている。 確かにこの人たちは猛烈な罪人ではないし、ね、あからさまに堕落した部分は全く見当たらないわけです。しかし奴隷であるということの証拠に、神を信じることも神の御子を信じることも福音を信じることも許されてない、縛られている、あるいは覆われてしまっている、支配されてしまっているから、目が覆われて光が見えないままの状態になっている。それこそ奴隷だってことですよね。わかりますか。コントロールされてしまっている。この人々を奴隷として所有している悪魔がそれを禁じているからだ。そのために人々は心の目がくらまされて、福音の光が見えないようにされている。これが奴隷であるっていうことの証拠ですね、意味ですね。そうした人々は罪の完全な奴隷であって、悪魔の奴隷であって、暗闇の王国の奴隷なんですね。そしてそういうものである以上、あるいはそういうものであり続ける以上、その人たちの行く末は神様の光恵みの外に置かれて、永遠の暗闇の中に生きるしかないっていうことですよね。それが地獄って言われている場所ですね。何か大きな恐ろしい罪を犯した、それも大変なことですが、それ以上に怖いのは罪の奴隷とされているってことなんです。いいですか。そのことの方がよほど怖い。それは永遠に滅び去ってしまう状態であるということですね。しかしもう一方の面を見てみましょうか。パウロは言います。しかし神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、今は伝えられた教えの規範を受け入れ、それに心から従うようになり、罪から解放され義に仕えるようになりました、ね、罪の奴隷状態から解放されて義に仕えるしもべ、義の奴隷となった。ここで確認すべきことはですね、人間は常に奴隷であって、罪の奴隷として生まれ、第二の誕生、イエス様を信じてね、第二の誕生によって今度はキリストの奴隷になるということです、ね、パウロの手紙を読むと、多くの場面でパウロは自分自身をキリストのしもべ、キリストの奴隷って呼んでますよね。皆さん知ってますよね、うん、自分を奴隷って紹介するってちょっと考えるとおかしな感じがしますが、でもこれパウロのお気に入り の言葉な、言い方なんですよね。むしろパウロは誇りを持って、あるいは喜びを持って、自分を奴隷だって、キリストの奴隷なんだって紹介している。そしてさらにパウロはこう言います。コリント第2の第1コリントかな、6章の19と20節、知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。私たちはもう自分のものじゃないって、すごいことですね。これもね、誤解を恐れずに言えば、人間は決して自由じゃないってことですよね。いつも奴隷なんです。罪とサタンの奴隷であるか、もしくは神とイエス・キリストの奴隷であるかの、いずれか2つに1つだってことですよね。キリストを信ずる者はかつてはそうした暗闇と死と古い王国にいたわけですが、しかし今は光の新しい、キリストがいる、支配する新しい王国の中にいて、その王国のあらゆる法と権威に支配されている。これは守られていると言い換えてもいいでしょうね。以前は悪に従うものでしたが、今は義とキリストに従うものとされている。これがクリスチャンについてパウロが告げている第二のことなんですね。クリスチャンとはこの大いなる変化を経た人であって、このことを自覚し意識している人。皆さん、自分がどなたのものか、どなたを主人としているかということをはっきりと意識していらっしゃるでしょうか。これとても大事なことなんですね。ここが明確でないと私の信仰は揺れ動いてしまう。私の 主は誰かということで、主人は誰か、私を支配するものは誰か、罪か悪魔かってことですね。あるいはキリストか神様かってことですよね。二つに一つだってことですよね。私たちは自分がどこに所属しているか完全に確信しているだろうか、そしてこう言えるだろうか、私はかつては罪の奴隷であったが、今や神の奴隷、キリストのしもべ、義と聖の奴隷である。 とはっきり宣言することができるかどうか。ですから皆さん、これはもう一回言ってください。大事なことですから、はっきりそれを宣言することができるように、たとえそのことがついてこなくても、まずそうやって主の前にはっきりと告白し、そのように心から喜びを持って言うことができるものになっていくこと、これがね、クリスチャンの成長によってとても大事だってことですね。霊的な立場においてもうすでに私たちはそういう変化を経ている、それがクリスチャンだということだということです。じゃあこういう変化は皆さんどのように現実にこう変化され、また誰の働きによってで私たちに起こったんだろうか、このことをぜひ確認するためにですね、17節のこの言葉をもう一回確認したいんですが、17節でパウロが伝えられた教えの規範を受け入れって言ってますよね。伝えられた教えの規範を受け入れと、ある神学者がここで伝えられたって訳されている動詞、ギリシャ語の動詞を見ると、言語で見るとね、これ能動体じゃなくて受動体になってるんだと。そしてこの語句はむしろこう伝えられた教えっていうと、あなた方に神様が、あるいは人たちを通して伝えられた教えって普通にね読んでしまうところなんですけど、そうじゃないってこの神学者は言うんですね。こう読まれるべきだと。あなた方はあなた方が引き渡された教えの規範を受け入れ、それに心から従うようになり、罪から解放され、義に仕えるようになりました。ですか、あなた方が教えの規範に引き渡されたのであって、教えの規範があなた方に伝えられたんじゃないってことです。わかりますか、私たちが教えの規範にこう引き渡された、私たちの教えがこう伝えられたっていう、そういう訳じゃなくて、私たち自身が教えのその規範に引き渡されたとパウロは言うことを言ってるんだって言うんですね。これ具体的にどういうことかというと、ちょっと想像してもらいたいんです。ここに一つの大きな鋳型があると思います。鋳型って皆さん分かりますよね。あの金属なんかをある形にこう合わせるための型ですよね、鋳型。そこへある人がやってきて、溶解した金属をその鋳型に流し込みます。こうね、するとどうなるか、金属は鋳型の形通りになって、そしてやがて冷え固まるとポッと取れば、その形通りのものになっているわけですよね。これこそがパウロがここで伝えている考えだってことです。わかりますか、パウロはここでこう言ってる。あなた方信仰者となった者たちはこの教えの規範という鋳型に引き渡され、その中に流し込まれたんだ。だからこそあなた方は今こういうものになってるんだ、こういうものになりつつあるんだ。いいですか、じゃあ一体誰がこの鋳型に私たちを引き渡したんだろうか当然これ自分たちで自分を引き渡すことはできない、私たちは自分で自分をキリスト者にすることはできないし、自分で自分を聖なるものに作り変えることもできないんですよね。じゃあ誰が私たちをその鋳型に引き渡して私たちを作り変えるようにしてくださったか。当然ですがこれはもう答え一つしかないですね。神様であり、キリストであり、またキリストが送ってくださった聖霊の働きによってだということですよね。エフェソの2章の4、5、6節、しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいました。神様こそがそのすべてを行ってくださったお方だ。これこそこの大いなる変化がもたらされた道筋だってことですね。神の御霊はこの教えの規範を取り上げて私たちをその規範の中に入れてくださる、こう流し込んでくださる、御霊がね。するとその規範が私たちの在り方に働きかけて私たちを作り変える、形作るですか。聖書の言葉はその時に用いられる、まあ、道具なんですけど、その道具を用いて私たちを作り変えるのは神様の働き、聖霊の働きだってことです。聖霊によって古い罪の鋳型から私たちは一旦取り上げられて、新しい鋳型の中に流し込まれて、新しい形を 作り変えられ、形に作り変えられていくんだ。それは神の鋳型であって、神は私たちが完璧になるまでその中に私たちを留め続け、とどめ続けていてください。ですから皆さん、神様がその御業に着手して、神様が形作り始めたんだとしたら、中途半端で放り出されるはずはないんですよね。神が成したことですから、最後まできっちり成し遂げてください。だからパウロはこう言います。フィリピ 1-6、 一緒に読みましょうか。フィリピ 1-6、 はい。あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。私たちが最終的にその鋳型から出てくるときには、シミやシワやそのようなものの何一つないものとなっている、全くもの、あるいは完璧なもの、清くて完全に聖なるものとなるって、すごいことですけどね。でも神様はそれを可能にしてくださる。そうやって私たちはキリストと全く似たものとされる。感謝すべきことに、神様こそが私たちをそのようにしてくださる。これが私たちに変化が起こる方法であって、このようにして救いが実現するということですね。これは私たちはしっかりと理解し受け止めておきたいと思います。そして最後に、この箇所を通してパウロがクリスチャンについて教えている3つ目のこと、それを確認して終わりたいと思いますが、3つ目のことは、この素晴らしい変化が私たちの中で確かに起こった証拠は何かということをパウロはここで述べているんですね。今まで これまで今日学んできたこの変化、ね、これが確かに今私に起こっている、あの人に起こっているということを表す、知ることができる証拠は何なんだろうか。どうやって私たちはそのことを知ることができるだろうか。この鋳型、この教えの規範に入れられた結果は何なんだろうか。そこから何がもたらされるんだろうか。その答えはもちろんパウロがここで言っていることの中にあるわけですが、パウロはこう言ってますね。しかし神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、今は伝えられた教えの規範を受け入れ、それに心から従うようになり、罪から解放され義に仕えるようになりました。気がつきましたか皆さん。ここに確かに変化が記されているんですね。それはどんな変化か。神の教えを受け入れ、従い、仕える、つまり神様への服従ということなんです。パウロはここでただ単にあなた方は信じたのですって言ってるわけじゃないんですね。教えの規範を受け入れ、心から従い、義に仕えるようになりました。これを確認しておくことは本当に大事なことですね。ことは信じるだけじゃないんです。でも悲しい現実ですけど、人は時々福音の真理に知的に同意するだけということがありますね。ああ分かった分かった、素晴らしいと思いますって、そこで終わっちゃう。でもそれは本当の信仰にはなりきってないということです。信仰は従うということが伴わなければ、聖書の言う信仰とはなってないということですね。それでは誰も救われないということです。ある人々は今なお罪の奴隷であって、全く肉的でありながら聖書を読み、そのさまざまな教理を学び知ることを楽しむってこともありえますよね。キリストの復活も十字架の意味も全然信じていないけれども、大学の神学部の教授って人が世界にはいるわけですよ。神学の先生ですよ。でも復活も何も信じてない。それは知的に研究する楽しみを得てるっていうだけで、信仰は得てない、現実にあり得るわけですね。でそんな話じゃないんですけど、身近にも知的には同意してるけれども、従ってないということのゆえに本当の信仰を得ていないということは、私たちの身近にもあり得るということですね。知的な興味を抱いてこの教えを知的に理解してますが、生き方の上で全く変化することはない。それはなぜか、キリストを受け入れ従っていないからだということですね。先ほども言いましたが、救いには人間の全体が関わっています。意思が関わっていなければ、ごめんなさい、意思が関わっていなければ、人はクリスチャンとはなり得ない。許されているってことは受け入れても、従うことを受け入れなければ、クリスチャンとはなり得ない。 また一度受け入れても受け入れ続け従い続けなければクリスチャンとして成長することも清いものと変えられていくこともないということですよね。そういう意味では義人ということと成果というのを切り離して考えることはできないということです。これは救いという一つのものを、こう段階をあるここの部分は義人といってこっちの部分は成果っていうんだよって言ってるだけの話で、救いって一つの出来事なんですね、プロセスなんですよね。義人を受けた瞬間に成果が始まっている。人がなぜキリスト者であるかあると言えるかっていうと、パウロが言ってるように伝えられた教えの規範に服従しているからだということです。それこそがその人に大いなる変化が確かに起こった証拠だということです。聖書によれば信仰は常に服従という要素を含んでいます。生き方の中に何の変化も伴わないような信仰は本当の信仰ではない。多分そう言うとと思ってる人もいると思うんですね。じゃあ俺はクリスチャンじゃないのかなって何にも変わってないような気がするってね、そういう不安を覚える人もいるかもしれませんが、確認しておくべきことは、私たちは罪の奴隷から義の奴隷となってもされても全く完全に罪と関係のない世界に今置かれているわけじゃないということですね。これすでに学んできました。やがて完全に作り変えられ完成させるまで、またやがて罪と悪魔が完全に取り去られる時が来るまでは、私たちは相変わらず古い体のままであって、罪と悪魔がその古い体に働きかけてですね、誘惑と攻撃を仕掛けている、そういう状況の中に今あるっていうことですよね。だからこそこの聖書の真理を知り、この真理に立って信仰によって罪と悪魔に対抗して打ち勝っていきなさいってパウロは心を込めて進めているわけです。いいですか。そしてキリストを信ずる私たちにはそうすることのできる、打ち勝つことのできる知識、知恵、力が与えられているってことです。いいですか。このことを学んできましたよね。だからこそ聖書はそれをはっきりと私たちに命じている。このような教えを知って、またこのような教えに従って罪と悪魔に対抗し、その誘惑や攻撃に打ち勝って生きるときに、私たちは確かに聖なるもの、神に似たものと作り変えられ、この暗闇の世界において火の打ち所のない神の子として輝いて生きることができる。そう御言葉は約束しています。罪の本質は神と神の御言葉と神の道とに対する不従順ということですね。ですから、それとは反対、罪とは反対の信仰の本質は何かといえば、神様への服従ということになります。キリスト者であるとは、神に従う人であるということですね。その人は神の言葉に従い、神の福音に従い、あるいは神様の導きに従います。信仰は信頼であり、そこから来る服従です。しかもその服従は仕方なくとか、いやいやながら、不祥不祥ということじゃなくて、心からのものだってパウロが言ってますよね。クリスチャンは単に従うだけじゃなくて、心から喜んで従う。従うことを喜びとするって。ですか。神に仕えることを喜び、神を褒めたたえる、だけではなくて心から喜んで従うということですよね。そのために生きている。皆さん不思議に思われるでしょうかね。従うことを喜ぶって、使えることを喜ぶってね、この世的な考え方するとなんかこう負けちゃったような、なんか卑屈な思いで生きてるのかなと思うようなことかもしれませんが、しかし実は違う。これが実は今日学んできた大いなる変化を経た人の在り方なんですね。その人はこの鋳型の中に置かれており、作り変えられている。悔い改め、罪を捨て、神の御怒りを逃れ、自分を神と神への服従に完全に捧げる。しかもその人は真心を込めてそうしようとする。自分の知性で真理を見て取っているだけなくて、真理によって感動させられて、心が溶かされていて、神様に感謝したい、ね、感謝の念を神に表したいと心から欲している。そういう意味でキリストの奴隷、義の奴隷 であるクリスチャンは自発的な奴隷なんですね。あるいは幸福な奴隷なんです。神と神の御子を褒めたたえるために生きていきたいと心から切望している。なぜならそれが喜びとなっているからです。クリスチャンであるとはどういうことだろうか。3つのことをここから学んできました。もう一度このことをしっかりと確認しですね、自分自身の信仰に当てはめていきたいというふうに思います。一言祈ります。祝福をいたします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主、主イエスキリストの御名により祝福します。アメン。アメン。